ガウェイン卿とラグネルの結婚、出典アーサー王物語。かの有名なアーサー王の名前は皆さんもご存知でしょう。では彼の活躍については聞いておりますか？これはアーサー王が窮地に追い込まれた時のお話。そして12人の騎士が1人、ガウェイン卿の結婚にまつわるお話でございます。勇敢で知略に満ちた英雄も時にはあっけなく敵の罠に陥るもの。名高いアーサー王とてその例外ではありません。ある時、アーサー王は領民を救うために邪悪な騎士の城へと赴きました。しかしその城へ一歩足を踏み入れるや否や、彼の手から構えていた剣が滑り落ち、音を立てながら床に転がりました。彼は手の力、そして全身の力が不思議と抜けてしまい、その場に土砂のごとく体を崩して動けません。しまったとアーサー王がはがみをしていると、城の奥から邪悪な騎士が姿を現しました。騎士はその口を三日月のように伸ばして、にたにたと不気味に笑いながら言います。アーサー王よ、もはやその命は我が輩のものだ。だがしかし、その勇敢さに免じて貴公にこの失敗を挽回するチャンスをやろう。チャンスとは、と怪訝そうに頭を上げるアーサー王を覗き込むように見下ろしながら、邪悪な騎士はさらに言葉を紡ぎます。そうだとも、一つ、たった一つ、それも簡単な謎かけに答えるだけ。答えは次の新年まで待ってやろう。ただしそれに答えることができなかったならば、貴公の領地は一つ残らず我が輩に差し出すのだ。どうだ、やってみるかね。それともこのままこの城で朽ち果てる方がお好みか。苦々しい顔でそれを聞いていたアーサー王ですが、今は選択の余地などあろうはずもありません。ついにはしぶしぶその約束を飲むと誓ってしまいました。満足げにうなずく邪悪な騎士がアーサー王の額をポンと小突くと、その呪われた契約が彼の脳髄へと音もなく沈んでいきます。よく聞いておくがいい。その謎とはこうだ。アーサー王は何ヶ月もの間、国中の賢者と議論を交わし、古い書物を紐解いて過ごしました。ついには町へ出て道行く者たちや、まだ幼い子供にさえ謎かけを尋ねてみますが、どれ一つ納得のいく答えは得られませんでした。困り果てたアーサー王が考え事をしながら森の中を進んでいると、不意に大きな木の陰からアーサー王を呼び止める声がします。声の方を見たアーサー王は思わずぎょっとしました。その声の主があまりに醜い顔の老女だったためです。しかし彼は騎士らしさを何とか保ち、礼儀正しく何用かと尋ねます。アーサー王よ、あなたは街中で謎かけに答えられるものを探しているとか。その通りです。でしたら探し物は見つかりましたぞ。私がその答えを教えて差し上げましょう。アーサー王はかすかな期待と冷たい諦めを含んだ顔で、小さく「ほう」と相槌を打ちました。老女は少しの間を空けて「ただし」とつなげます。私の答えであなたが助かった時には、一つだけお願いを聞いていただきたいのです。ガラス玉のように両目をきらりと光らせ、老女は三日月のようににんまりと微笑みます。その笑顔はアーサー王にあの邪悪な騎士の笑みを思い出させ、背筋を冷たく凍らせました。その願いとはこうです。よくぞ我が城に戻られた。では早速謎かけの答えを聞こう。答えるがいい。すべての女性が最も望むこと、それは何だ。アーサー王は邪悪な騎士に向かって、国中から集めてきた答えを矢継ぎ早に聞かせます。しかしその度に騎士は 手のひらをひらひらと振って、違う違う、と否定しました。賢者たちから集めた答えがつき、古い書物から引いた答えがつき、そして街中で耳を傾けた答えが尽きてしまいました。おやおや、どうやら、もう終わりのようだな。では、貴公の領地は我が輩のものだ。待ってくれ、とアーサー王は彼を制して、最後に、あの老女から授かった答えを口にします。それは、自分自身の意志を持つことだ。これを聞いた騎士の顔色は、さっと青ざめ、見る間に今度は火のように赤く染まりました。なんてことだ。さては我が妹に教わったのだな。ああ、忌々しい。雷が空を裂くような音が、城中を震わせたかと思うと、アーサー王からは契約の呪いが消え失せ、気がついてみると城の中から、あの邪悪な騎士の姿は消え失せていました。ようやくのことで窮地を脱したアーサー王ですが、彼が胸をなで下ろしたのもつかの間のこと。王宮に着く頃には、彼の顔にまた深い憂いの色が浮かんでいました。そうです。今度は、あの老女の願いを叶えてやらねばなりません。若き円卓の騎士、ガウェイン卿が主君の憂いを見て、一体何をお悩みでしょうと尋ねます。実はだな、ある女性に、花婿をあてがわなくてはならんのだ。それに何の問題がありましょう。うむ、まず、彼女は目を背けたくなるほど醜い上に、腰の曲がった年寄りだ。そして、と区切ってアーサー王は、深々とため息をつきました。そして、花婿は、若く立派な騎士でなければならない。話してしまってから、アーサー王は彼にこの話をするべきではなかった、と悔やみました。この忠実な騎士が、これを聞いて次に何と言い出すか、分かってしまったからです。そういうことでしたら、私が老女と結婚いたしましょう。アーサー王は、声もなく両の手で顔を覆って、すっかりうなだれてしまいました。国中が、その奇妙な婚姻に首をかしげていた。若く名誉ある円卓の騎士、あのアーサー王の忠臣ガウェインが、こともあろうに醜い老女を花嫁として迎えるのだというのです。人だかりの上から首を伸ばして、彼女の顔を見るなり人々は眉を潜めて囁き合いました。一体、これはどうしたわけだろう、と。おごそかな式の間も、式の後の帰路でも、ガウェインは一度たりとも花嫁の方を見ようとはしません。神聖なる結婚式で人々が確かめたのは、花嫁への愛情ではなく、決して揺るぐことのない、主君への忠誠だけでした。ガウェイン様、どうしてあなた様は、私の方を見ようともなさらないのです。老女はその姿を気にもしないのか、彼に向かって直接に問いました。それに対してガウェインも同じくらい、まっすぐに遠慮のない答えを返します。それはあなたがあまりにも年老いており、あまりにも醜く、さらに身分までもが低いからだ。確かにそうかもしれません。しかし、こう考えてはいかがでしょう。私は年老いていますが、思慮と知恵に満ちています。また、醜いために、他の男から横島な誘いを受けることがなく低粛です。そして、身分は人の中身までも決めるものではありません。それを聞いたガウェインは、頭の中で話を一つ一つ改めました。そうして、なるほど、そうかもしれない、と思い直して、この日初めて花嫁の顔をまっすぐ覗き込みました。思わず彼は、はっと驚いて周囲を見回しました。そこには、あの醜い老女の姿はなく、月明かりでも白く輝く陶器のような肌、バラのように赤い唇を持った乙女が、ガウェインをじっと見返していたからです。あなたは一体どなたです?今さら、何をおっしゃいます? あなた様の花嫁ではありませんか。私はその昔魔法使いに兄と共に呪いをかけられてしまったのです。それがために二つの宿願を叶えるまで醜い老女の姿に変えられていました。二つの宿願とガウェインは聞き返します。一つ目の宿願はあなた様のように素晴らしい騎士と結婚して幸せになることでしたの。ですから呪いが半分だけ消えてなくなり、今は一日のうち半分の間だけは元の姿に戻れるのです。あまりの美しさにぼーっとする彼に花嫁は続けて問いかけました。ガウェイン様、私は昼の間だけ元の姿に戻りましょうか、それとも夜の間だけ戻りましょうか。これを聞いたガウェインは思案にふけります。考えてみるに、花嫁が先ほど自分で言ったように昼間は老女であった方が他の男に言い寄られることもなく、彼女のまばゆいばかりの美しさを独り占めすることができます。それはとても素晴らしいことのように思えました。ではと自分の選択を口にしようとして、ガウェインは不意に言葉を切ります。そうして花嫁の瞳を見据えると息をふうと吐いてこう言いました。それはあなたのことなのだから、あなた自身が決めるといい。その途端、どこかで大きな泡が弾けるようなパチンという音が鳴りました。首をかしげて何の音かといぶかしむガウェインに、花嫁は三日月のような笑みを浮かべながら夫の胸に抱きつきます。私にかかっていた最後の呪いが解けたのですよ。ガウェイン様がもう一つの宿願も叶えてくださったからです。何？もう一つの宿願とは一体何だったのだ。それはですね、この世のすべての女性が最も望むこと、自分の意志を持つことでございますよ。